飯田めぐみ通信、今日のこの時間は消防署からのお知らせをお伝えしていきます。それでは自己紹介をお願いします。
飯田広域消防阿南消防署の宮島誠司と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今回は熱中症の予防テーマにお話を伺っていきます。これからの季節、だんだんと気温が上昇し、熱中症に注意しなくてはなりません。そこで改めて熱中症について教えてください。
はい、熱中症とは、気温や湿度が高い環境に長くいることで、体温調節がうまくできなくなり、体の中に熱がこもってしまう状態のことを言います。屋外だけではなく、室内でじっとしているだけでも発症することがあり、重症化すると命に関わることもあります。ただし、正しい予防や早めの対処を行えば重症化を防ぐことができます。そこで今回は熱中症を防ぐためのポイントや、もしもの時の応急処置についてお話しします。ぜひ正しい知識を身につけてください。
最近、天気予報などで熱中症警戒アラートという言葉を耳にする機会が多くなりましたが、この熱中症警戒アラートとはどういったものなんでしょうか。
はい、熱中症警戒アラートとは、熱中症の危険が高まっていることを知らせるために、気象庁と環境省が共同で発表している情報です。国内では熱中症による救急搬送が年々増えていて、毎年多くの方が病院に運ばれています。こうした状況を受けて、令和3年度から運用が始まりました。さらに令和6年度からは、より深刻な健康被害が予想される場合に発表される熱中症特別警戒アラートの運用が開始されています。熱中症警戒アラートは、気温、湿度、日射量などから算出される暑さ指数が一定以上となったときに発表されます。発表された日は、特に熱中症予防の行動を積極的に行いましょう。高齢者や乳幼児は熱中症になりやすいので、周囲の見守りや声かけも大切です。そして、気温が極端に高くなり、熱中症による重大な健康被害が発生する恐れがあるときに発表される熱中症特別警戒アラートですが、これは普段の熱中症対策では十分ではないほどの危険な暑さが予想される状況です。自分の身を守ることはもちろん、周りの大切な人たちの命を守るためにも、いつも以上にしっかりとした対策を取ってください。
では実際に何人くらいの方が熱中症で救急搬送されているんでしょうか。
総務省消防庁の発表では、令和7年5月から9月までに全国で10万510人の方が救急搬送されました。これは調査を開始した平成20年以降で最も多い人数です。また飯田下井の地域では、昨年123人の方が熱中症の疑いで搬送されています。
そうなんですね。熱中症は日の当たる屋外で発生するイメージが強いですが、実際はどうなんでしょうか。
昨年、飯田下井の地域で搬送された方のうち、55人は家の中など屋内で発症していました。これは熱中症の疑いで搬送された方の4割以上です。熱中症というと、日の当たる屋外で発症するイメージを持たれる方が多いかもしれませんが、室温や湿度が高い、風通しが悪い、こまめに水分補給ができていないなど、さまざまな理由で屋内でも熱中症になります。
なるほど、そうなんですね。熱中症で搬送される方の年齢層はどんな感じなんでしょうか。
昨年の飯田下井の地域では、65歳以上の高齢者が82人と最も多く、特に70歳代から80歳代の方が目立ちます。高齢の方は暑さや喉の渇きを感じにくく、気づかないうちに熱中症になることがあります。周囲にいる方がこまめに声をかけ、体調の変化に気を配ることが大切です。
家にいる時間が長かったり、また外でこう畑作業をしている中でも熱中症になるということもありますので、そのあたりは気をつけたいところです。ではそんな熱中症を防ぐためにはどのようなことを行ったらいいんでしょうか。
熱中症を予防するためには場所に応じた対策が重要です。屋内ではエアコンを適切に使用して室温28度を目安に調節してください。肌感覚で判断せず温度計でこまめに確認しましょう。日差しが強い部屋は遮光カーテンやすだれで暑さを防いでください。屋外では日傘や帽子を使い日陰でこまめに休憩をしましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は日中の外出や運動を控えましょう。そして屋内屋外に関わらず喉が渇いていなくてもこまめな水分補給が最も大切です。最近では通気性の良い衣服や首を冷やす保冷剤などの熱中症対策グッズもありますので、熱中症予防として積極的に活用してください。
もし熱中症になってしまった場合はどのようにすればいいんでしょうか。
熱中症には軽症、中等症、重症の3つの段階の症状があります。軽症では大量の汗、めまい、立ちくらみ、足がつる、手足のしびれなどの症状が出ます。この段階で無理をせず、風通しの良い日陰や涼しい屋内で休み、スポーツドリンクなどで水分と塩分を補給しましょう。中等症では、頭痛、吐き気、体のだるさ、集中力や判断力の低下が起きます。この場合には、すぐに涼しい場所へ移動し、エアコンや扇風機で体を冷やしましょう。首や脇の下、太ももの付け根などの太い血管がある場所を冷やすと効果的です。自力で水分が摂取できない場合には、病院を受診しましょう。重症では、汗が出ない、呼びかけても反応が悪い、会話がおかしい、痙攣などが現れます。このような症状が出た場合は命に関わる危険な状態です。直ちに119番通報をして救急車を呼んでください。意識がはっきりしない状態で無理に水を飲ませようとすると窒息する恐れがあります。自分で飲めない場合は水分を口に入れないようにしてください。
いくつか段階があるというお話をしていただきました。何かしら作業をするときには誰かと一緒にするのがベストなのかもしれませんが、どうしてもこう一人で作業をするといった場合にはどなたか知り合いの方にこう声をかけて、そういった熱中症を防ぐというところにもつながるかもしれません。では最後に宮島さんから一言お願いします。
今年の夏も例年並みかそれ以上の暑さが予想されています。日頃から暑さに負けない体づくりをして元気に夏を過ごしましょう。消防署ではこのような熱中症などの事前の対策で予防できるものへの注意の呼びかけや心肺蘇生法などの応急手当の普及に力を入れています。今年度は6回の救命講習会を予定しており、乳児や小児に対する心肺蘇生法が学べる講習も行う予定です。受講を希望される方はぜひ最寄りの消防署へお問い合わせください。
飯田めぐみ通信、今日のこの時間は阿南消防署の宮島さんにここまでお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。